おはようございます。戸田です。6月7日水曜日午前10時半頃の収録となります。本日は緊急の金融マーケット解説ということで、日本株に大きな調整が入っていまして、朝から日経平均株価が3万2000円をですね、一時割り込むような動きになっています。本日はここの値動きの解説と、それから今後の注目点、日本株今後どうなっていくのかみたいなところをですね、ちょっと即興で解説していこうと思います。よろしくお願いします。で、まず日本株のここまでの動きですけれども、皆さんご存知の通り非常に強い相場になっていまして、海外の投資家を含めてですね、大きなフローがたくさん入ってきているというような状況です。で、ポジションとしてもですね、おそらく、買いボンチと呼ばれる、いわゆるロングポジションが、積み上がっているような状態でしたんで、非常に調整が入りやすい状況ではあったというところで、いよいよ調整が今朝はですね、瞬間的には入ったというようなところになります。で、ちょっと一緒にですね、チャートを見ていきたいと思います。こちら、日経225先物のチャートですけれども、まず15分足で見ていくとですね、このような形になってまして、今朝は一時ですね、32,655 円というところまで上昇してます。これが9時ぐらいですね。で、東京中根9時55分頃ですけれども、そのちょうど前ぐらいからずるずると株が下がり始めまして、急落したと。で、30分余りの間にですね、一時3万2000円を割り込んで31,935円というところまで、下落してます。700円超のね、下落ということで非常に大きな動きになっています。で、現在はふわりと戻して32,100円というような状況ですね。で、少し時間軸を変えていきますと、1時間足で見るとこんな形で、ちょっと直近2時間売られているような、そういう状況ですね。で、4時間足で見ていくとこのような状況でして、こう見るとですね、大きな上昇局面の中での、一時的な調整の可能性も十分ありそうな、状況だということが見て取れるかと思います。で、どんなニュースがあったのかなというふうに自分でも思い返してみると、一つ、こういうニュースはあったなということで紹介させていただきますと、これ、ロシアによるウクライナ侵攻においてですね、ウクライナの南部ヘルソン州にある、カホフカ水力発電所で、ダムが決壊したというような話はありました。端的に言うとウクライナ情勢に少しこう変化の兆しが見られているということは、確かにあります。で、これ場所どこかというとですね、こちらですね、少しちょっとGoogle マップで見ていきますけれども、ウクライナ南部の、こちらになります。ここが、カホフカ水力発電所というところで、この辺一帯がちょっと今洪水になっているというようなことが入ってきています。この辺のね、詳しい解説は国際政治の専門の方を見ていただいた方がいいのかなと思いますけれども、こういった少し情勢に変化は見られているというような状況にはあります。で、現状ですね、ちょっと一旦チャートを終えてお話ししますけれども、これぐらいしかニュースは逆に言うと出てきていませんので、結論としてはですね、この辺で止まる、調整なんじゃないかなというのが一つ、オーソドックスな見方だし、私もそういうふうに見ているということになります。で、随分ね、買いの勢いというのも強かったですし、昨晩に関しては日経平均先物に関してはね、700円台まで行ってましたんで、非常にこう、大きな、上昇局面の中で、少しこう、利益確定の売りが、売りを呼んで、調整が入ったと。700円ぐらいの調整が入ったということになると思います。何かね、大きな、まだ見えていない何かが出ている可能性はありますけれども、そういうことをちょっと一旦置いておくと、ここまで単なる調整かなというふうには思います。で、ちょっとですね、先日少し話ずれるんですけれども、後輩からですね、相談があって、日経ダブルインバースっていう、日経平均の上昇とですね、逆にこう連動する投資信託を持ってるんですと、戸田さんどうしたらいいですかっていうような相談があったんで、少しですね、ちょっと長い足で日経平均どうなるかみたいなところをこれから一緒に見ていこうと思います。この辺もね、ご興味ある方多いんじゃないかなと思うんですけれども、大きな流れで見ますと、日本株というのはやはり上昇基調に今ありまして、バブル前のですね、この1990 89年、90年の高値である、まあ、3万9000円ぐらいですかね。ここを伺うような展開になっていると。で、今1ヶ月の上昇ペースっていうのは非常に早くてですね、2500円とか3000円ぐらい上がってますんで、もしですね、加速してしまうと、あと2、3ヶ月ぐらいでやっぱここに到達してしまうということが、まあ今の状況にあるということです。で、もちろんね、そんなに上昇するのかどうかっていうのは、今後の展開次第ですけれども、ショート、日本株をショートするということの、まあ、一つね、基本的には流れに逆らっているということにはなるんですよね。それは短期的にという話ではなくて、少しちょっと経済の話をしますと、基本的に日本の30年間というのは、そこまで大きくは経済成長してないわけですよね。ですので、まあ、その経済成長というのはちょっと横に置いておいて、じゃあ貨幣の量というところでいくと、貨幣の量というのは増え続けるんですね。で、基本的に世の中の通貨の量、紙幣の量というのはどんどんどんどん増え続けていて、お金の量というのが増えていますんで、相対的に物の価格というのは上昇していくんですね。これは大根の価格もそうですし、みかんの価格もそうですし、株価もそうなんですよ。全部価格がついているものというのは基本的に貨幣がどんどん増えていって薄まっていますので上がっていくということになります。それがですね、基本的な大きなトレンドなんですね。したがってそれにこう反対に動く、反対にこうやるというショートの戦略というのはですね、基本的にはそのなんて言うんでしょう、水が上から降ってくるのをこうね、支えるというか、なんかこう川下からね、こう川からの流れを全部こう一人でせき止めてるような、ちょっとそういう無理筋な動きではあるんです、基本的には。なので本当にショートっていうのは、まあ今日みたいなところでね、例えばドタ金から売って700円取れましたって言って、そういう天才的な方はいいんですけれども、ちょっとベタっと持つと、で普段はあんま相場見れないというような方はですね、基本的にはそのインバース系、まあその株の上昇と反対に動くというものを長く持つというのは、まあやっぱり危険なことなんですよね。だからちょっとその辺を、ありながら、さらにね、今はその、他の先進国が金利が高い中で日本は金融緩和を継続しているとか、あとは中国のね、デリスキングっていうそういう文脈の中で、中国投資から日本投資に、海外の投資家とか日本も含めて動いてきてるっていう、すごいこう大きなうねりがあるので、まあ非常にこの日経ダブルインバースとか、まあそういうショート銘柄というのを、まあショート戦略というのはね、非常にリスクも非常に大きい、特にいつも以上に大きいというふうな感覚を持って、相場と対峙するというのがいいと思います。でもね、かなり含み損も出てしまっていると思うんですけれども、やっぱり切るとこは切って、人生長いですんで、まあ本当に大変なんですけどね、耐えるという胆力も必要な局面もあるんですけれども、そんなに今胆力が試されているような状況というよりはね、早めに切ってしまった方がいいのかなとも思いますんで、こういう調整が入ったところで切ってしまうというのもね、いいかなと思います。はい、本日は以上となります。ご清聴いただきましてありがとうございました。なお、オンラインサロン等を運用して、運営しておりますキャンプファイヤーのねコミュニティ使ってるんですけど、 YouTube の概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧になってみてください。初月無料のプランも2つご用意しております。ではまたお会いしましょう。